はい、今日は詩編の第4巻から始まりますね。90編から読んでいきます。で、94編まで学んでいきたいと思いますが、今日のメッセージの題はモーセの祈りです。この90編の題名を見てください。神の人モーセの祈りとあります。おそらく詩編の中でというか、おそらくじゃないですね、一番古い時に書かれた詩編であると思われます。で、今までですね、この私たちが第3巻で見ていたこの内容はですね、コラの子たちの参加とかありましたし、またバビロンの後に、そのバビロン捕囚の後に書かれたものを、また編纂されたものが多かったことを見てきましたけれども、第4巻、一気にこの昔に戻りますが、けれどもですね、これもやはり、この彼らがエルサレムに帰還した後に、こう編纂したのではないかと考えられるんですね。なんでかというと、こうエズラ記、またネヘミヤ記を読みますと、そのエルサレム帰還後のですね、この記録を読みますと、彼らが行ったのは初めに戻るっていうことだったんです。今までもう遠く、もうずっとずっと忘れて遠くに追いやっていた神様の律法、そしてイスラエルが何をもってイスラエルなのか、これを考えるために彼らは1日の4分の1を割いて律法の朗読をしていました。ですから今ここでモーセの祈りが出ているということは、この彼らがですね、本当にこのイスラエルはどのように始まったのかをこう知っていく願いの中でここに置かれているのではないかと考えられます。モーセ祈ってますけれども、歌っているとも言えますよね。この詩編ですから、詩ですからね。で、申命記の32章ですね。モーセがこれから、もう死ぬその前ですねに、このイスラエルについて歌った歌が書かれています。それをあなた方は、歌いなさいと。そして歌うことによって今自分が実はずっと前に予言されていたことが起こっているんだということをですね、思い起こすために、このその歌を歌いなさいということで書かれています。で、そこの箇所とこの90編を比べますと、とても似ている部分があります。では一節をご覧ください。主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいです。山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを生み出す前から、まことにとこしえからとこしえまであなたは神です。とこしえからとこしえまで、神様が永遠に生きておられる方なんだということを今思い巡らしています。あなたは人を塵に帰らせて言われます。人の子らよ、帰れ。まことにあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのようです。あなたが人を押し流すと、彼らは眠りに落ちます。朝、彼らはうつろう草のようです。朝は花を咲かせているが、またうつろい。夕べにはしおれて枯れます。神様にとっては千年も昨日のように過ぎ去るに比べて、人の命がいかに短いかを今モーセはこうため息をつくような感じで話しているわけなんです。そして次に彼はイスラエルの民に起こったある出来事を歌っていきます。イスラエルの命がはっきりと定められた事件が起こりました。覚えてますか？40年間荒野でさまよった出来事です。40年間さまよ
うことになったその目的は、神様が彼らがここで死ぬためだということを話されたんですね。覚えてますか？民数記のところに書いてますけども、一つになって私に逆らったこの悪い改宗のすべてに対して私は必ず次のことを行う。この荒野で彼らは一人残らず死ななければならない。まあ、この一人残らずと言ってますけれども、20歳以上の登録されている人たちが死ななければいけない、みんな。その40年のうちにみんな死ななければいけないという宣言を受けたわけなんです。だから彼らはそのもう命が定められていて、その40年の間に死んでいくということが分かっていたんですね。で、その中でこのその短い命をどのように受け止めていたかが7節から書いてあります。まことに私はあなたの御怒りによって消え失せ、あなたの激しい憤りにおじまどいます。あなたは私たちの不義を見前に、私たちの姫ごとを御顔の光の中に置かれます。まことに私たちのすべての日はあなたの激しい怒りの中に沈みゆき、私たちは自分の弱いを一息のように終わらせます。彼らがその荒野のさまよっている、そのキャンプをしているその一日一日がですね、これは神の怒りなんだということを感じながら、こう身をもって体験しながら過ごしていたんですね。私たちの不義を見前に、姫ごとを御顔の光の中、その自分のこう罪不義がこう明らかにされるような形で、自分はもうそういうものをこう見ながらですね、生きていかなければいけないというそのことを歌っています。そして10節、私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、しかもその誇りとするところはロークと災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。ここで興味深い年齢が書いてあります。70年で健康であっても80年、まあ日本の寿命はですね、もっと長いですけれども、まあでもこう平均的な年齢じゃないでしょうか。この現代に照らし合わせてもですね、まあそんなもんではないかと思います。けれども聖書を読むとこれがいかに短いかっていうことを分かりますよね。アダムが900年以上生きました。そしてノアの時代に洪水が起こって、この子孫がの寿命が書かれていますけれども、どんどんどんどん短くなっていくんですね。でアブラハムの時には175歳です。モーセ自身は120年まで生きましたけれども、もうどんどん、この寿命が短くなっていって、そして今ここでモーセが言っているように70年健康であっても80年というふうに短くなっていきました。そしてその短くなっている間でさえ誇りとすることはロークと災いなんだ。これはイスラエルが経験していたことだけではなくて、アダムが罪を犯した時から人間全員が、 全人類が受けている呪いですね。短い期間であって、そしてその中で何を経験していったか、思い起こすとロークと災いだ。これが多くの人の感想だと思うんですね。もしイエス様に出会っていなかったらこの言葉になると思います。死ぬ時に、おじいさんになった、おばあさんになった時に、ロークと災いだった。そしてもう70年、80年、まあ日本だったら長く生きても90年、それで終わってしまうんだ。で、これは実は神様の怒りの表れなんですね。 本当は人間はあのエデンの園で神様が定めてくださったように永遠に生きるようにされていたわけなんです。ところがそのようになっていない状態の中で人間が生きているわけです。だからモーセが次のように歌います。11節です。誰が身怒りの力を知っているの、知っているでしょう。誰があなたの激しい怒りを知っているでしょう。その恐れにふさわしく、それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。こことっても大事な言葉ですね。自分の日を正しく数えることを教えてください。正しく数えてないんです。私たちは時間がまだあると考えています。時間がまだあると思って長いと思い込んでるから、一日をなんとなく目的もなく過ごしていくわけなんです。ちょっと見方を変えてみましょう。私たちは年をですね、何歳である、その1年単位でこの自分の年を数えていきます。けれども今モーセが言っているように、この日日数で数えてみる、ただどうなるでしょうかね。あのよくこうオリンピックがある街だと、こう街のところにですね、こうよく見えるところに電光掲示板で、あとオリンピックまで何百何十日っていう、こう表示を見かけると思うんですね。で私たちも同じようにですね、あと寿命は何日なんだと。そしたらですね、もうあもうここまでなんだってこう分かるわけですね。こうあの次元付きなんですね、私たちの寿命は。でそうするとですね、見方が変わります。ああまだここいつまで生きるんだろうなではなくて、何ができるかなこの日までというふうに正しく数えていくことができるようになります。でパウロが言いました。時をよく用いなさい、今は悪い時代なのです。時をよく用いなさい。あとあの不正の管理人の例えの話を思い出してくださいね。主人の費用を乱費して間もなくクビになるわけですけれども、失業後の生活についてよく彼は考えたんですね。あの土方をやることもできない、じゃあどうしよう、そうだで主人に対して債務がある人に債権証書の額を小さく書き直してですね、これを持っていきなさいと言ったんです。で恩義を売ったわけですね。で失業した後に、もしかしたらその人たちの恩義を売った人たちのコネでまた次の職が得られるかもしれない。こうやって最後の最後までですね、とことん不正を働いてるんですけれども、主人はこの抜け目なさを逆に褒めたと書いてあります。なぜかというと、先のことのために今与えられている機会を十分に用いたからなんですね。だから今私たちは自分に質問しなきゃいけません。永遠のために今の一日をどのように用いてるか。まあ、自転車操業という言葉を私たちはよく使いますけれども、ある意味とってもいいことですね。神様のために、もう、どんどんどんどん、もうやってもやっても追いつかない。で、動いてなければ倒れてしまう。こういう生活というのは、実は、ある意味、いいことなんです。時をよく用いなさい。今は悪い時代だからです。では13節を見てください。帰ってきてください。主よ、いつまでこのようなのですか。 あなたのしもべらを憐れんでください。どうか朝にはあなたの恵みで私たちを満ち足らせ、私たちのすべての日に喜び歌い楽しむようにしてください。あなたが私たちを悩まされた日々と、私たちが災いにあった年々に応じて私たちを楽しませてください。あなたの御業をあなたのしもべらに、あなたの意向を彼らの子らに見せてください。40年のその荒野の放浪の中でモーセが叫んだんですね。いつまでこの怒りは続くんですか、憐れんでください。で私たちも同じような叫びを上げているわけですね。魂が神の子の現れ、その私たち自身もその体の贖いのためにうめいているという言葉が、ローマの8章に書いてありますけれども、こう 短い人生の中で老苦が多い中で、私たちも朝、つまり蘇った時にあなたの恵みで満ち足らしてくださいという祈りと願いを持っているわけです。で、17節、私たちの神、主のご支配が私たちの上にありますように、そして私たちの手の技を確かなものにしてください。どうか私たちの手の技を確かなものにしてください。どうでしょうか、私たちの手の技。日常の生活の中で、この手の技が無駄な一日ではなくて、何か実を結ばせている手になってほしいと願います。この祈りを捧げています。では、次、91編です。誰が書いたのか、題名がありません。けれども、おそらくは、90編と同じモーセである可能性があります。内容がですね、このモーセが率いるイスラエルの荒野の旅とこう合ってるんですね。では見ていきます。意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の影に宿る。90編は常しえの神を住まいとすると書かれてました。神様が常しえ、永遠に生きておられる方、山が作られる前から生きておられる方、その言葉で始まりましたが、ここでは全能者、すべてのことをおできになる方、その影に宿るという言葉から始まっています。私は主に申し上げよう、我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。主は狩人の罠から、恐ろしい疫病から、あなたを救い出されるからである。イスラエルが荒野の旅をしているとき、そこには様々な危険がありました。アマレク人が襲ってきましたね。そしてまたイスラエルの多くが疫病にかかることたくさんありましたよね。で、そのような危険から守ってください、救ってくださいという、その祈りであり、また約束の言葉なんです。で、私たちもですね、言うなればこの人生、狩人の罠とか恐ろしい疫病と隣り合わせに生きています。狩人の罠、つまり悪魔が私たちに仕掛けている罠が至るところにあるんですね。で、私たちの肉を一番こう引き出そうとする領域において、私たちが神様に従順になって、に自分の十字架を追って自分を否んでですね、行かなければいけない領域において、悪魔が何とかしてそこで私たちの肉を引き出そうと罠を仕掛けています。そして罪を犯したらですね、それは疫病のようでもあります。ある罪に私たちを引っ掛けたら、そこから出られない状態になる。その、もう、そうですね、傷となり、そしてもうそれが習慣となっていく。そして最後に死に至らしめる。こういう旅を続けています。けれども、私たちが全能者の影に宿ったら、そういう罠と、疫病から守られるわけなんです。主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり砦である。羽と翼の下に身を避ける。ヒナを親鳥が羽によって守るように守ってくださるわけですね。イエス様がですね、このことをしないひよこがいる、そして嘆いた箇所が覚えてますか、こう言われました。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者。私はひな、面取りがひなを翼の下にかばうように、あなたの子らを幾度集めようとしたか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。で、ユダヤ人が紀元70年にローマによって滅ぼされて、エルサレムが破壊されて、すでに2000年近く世界に離散する結果を被ったわけですけれども、ひよこが羽から出ていってしまう。中に入るのを拒んでいく。本当に残念なことだけれども、起こるわけですね。そして5節、あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びをも。昼にも危険がある。 夜にも危険があるけれども守られる。7節、千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。なんという素晴らしい約束でしょうか。イスラエルの民がエジプトにまだいた時にですね、アブの群れがやってきたり、家畜が疫病にかかって倒れたり、真っ暗になったりしましたけれども、どうですか、イスラエルはこれらの災いを受けずに済みました。目の前で起こっている出来事なんです。でも自分は何の害も受けなかったんです。だから大事なのは、主にあって安全でいること、主の影に隠れていることなわけですね。そして9節、それはあなたが私の酒どころである主を、意図高き方をあなたの住まいとしたからである。災いはあなたに降りかからず、エアミもあなたの天幕に近づかない。エアミもあなたの天幕に近づかないとありますけれども、自分が住んでいるところ、家の中に近づかない。エジプトに下った災いの10番目、ウイゴ長子の死だったんですが、イスラエルは門柱とカモイに子羊の血を塗りました。で、その災いが通り越しました。で、10節をご覧ください。誠に主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。御使いが守ってくれます。律法も御使いによって与えられたということが書かれていますけれども、御使いが守ってくれる。で、聖書にですね、子供たちが、天使が守ってくれているということが書かれています。マタイの18章の10節に、あなた方はこの小さい者たちを一人でも見下げたり しないように気をつけなさい。誠にあなた方に告げます、彼らの天の御使いたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。で、ここに御使いが子供たちの上に。だけどもですね、ここ気をつけなければいけないのは、意図的に危険の中に入っていく、これ間違ってるんですね。悪魔がイエス様を誘惑した時に使った箇所が実はここなんですね。覚えてますか？イエス様を神殿の頂に立たせて、そこから飛び降りてみなさい、そそのかしました。その時に使ったのがこの91編の11節12節だったんです。で、イエス様は何ておっしゃられたか、主を試してはならない。例えば罪が許されて恵みが増し加わる、そういう神様の技がある、だったら罪を犯してみようかという神様を試すことですね。自分でそういう危険な場所に行ってはいけないということです。で、13節、あなたは獅子とコブラ等を踏みつけ、若獅子と蛇等を踏みにじろう。この危険をから守られるだけではなくて、今度はその危険に対して自分が、やっつけていくことができる、その敵をやっつけていくことができるとい この自分を防御する立場から攻撃する立場に変わっています。で、私たちは神様のところにいることによって、こういう働きの中に導かれていきます。つまり悪魔とか悪霊が要塞を持っているところに押し入ってですね、そこを攻撃して、そして神の国を広げていくという働きの中に入っていくことができます。まだ福音を伝えてない人に伝えていくこと、イエス様に触れられてないところに行ってですね、キリストの土台を据えていくこと、これが皆攻撃なんですね。で、もちろんイエス様が再臨された時にこの約束は私たちのものになります。イエス様がまずその悪魔の子孫の頭を踏みつけますが、私たちもキリストもに支配するものとして敵を踏みつけるわけなんです。そしてこのような守りの中にいる人に対して神様がこのように語りかけてくださっています。彼が私を愛しているから私は彼を助け出そう。彼が私の名を知っているから私は彼を高く上げよう。彼が私を呼び求めれば私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて彼を救い、彼に誉れを与えよう。私は彼を長い命に満ちたらせ、私の救いを彼に見せよう。なんという神様の親密な言葉でしょうか。彼が私を愛してるから助け出そう、名を知ってるから高く上げよう、 呼び求めたらすぐ答えよう。イエス様が弟子たちにもですね、私の名によって、願えばそれがすべて叶えられる。これが親密な関係ですね。その酒どころとしている人たちが持っているその特権です。では今度は92編です。題名を見てください。賛歌、安息日のための歌。安息日についての歌です。ここで安息日の意義で、そこにある祝福を読むことができます。主に感謝するのは良いことです。意図高き方よ、あなたの皆に褒め歌を歌うことは、朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を言い表すことは、十限のことや六限のこと、それに盾ごとによる絶えなる調べに合わせて、主に感謝し褒め歌を歌って口で言い表し楽器を奏でるですね。私たちが礼拝ごとに行っていることですが、そして4節、主よ、あなたはあなたのなさったことで私を喜ばせてくださいましたから、私はあなたの御手の技を喜び歌います。主よ、あなたの御業はなんと大きいことでしょう。あなたの御計らいはいとも深いのです。安息日はもともと主が6日で天地を創造し、7日目に休み、それを完成を祝福されたところにあります。ですから安息日は主が働いたこと、主が行われたことを眺めて、それを喜び祝うことなんです。完成された技に休むことなんです。ですからここで4節で、あなたのなさったことで私を喜ばせてくださいました、あなたの御手の技を喜び歌います。なんと御業は大きいことでしょう。これを歌うんですね。そして私たちが知っているのは、創造の完成だけではなくて、贖いの完成もあるんだということです。イエス様が十字架の上でテテレスタイ、完了したという言葉を言われてから、私たちが救われるために行うべき技は一切なくなったわけなんですね。そこに私たちは休む、神様に感謝し喜び歌うわけです。間抜け者は知らず、愚か者にはこれが分かりません。こういう安息を何も知らないんだということです。悪者どもが青草のように燃え出でようと、不法を行う者どもが皆栄えようと、それは彼らが永遠に滅ぼされるためです。しかし主よ、あなたは常しえに高きところにおられます。王主よ、今あなたの敵が滅びます。不法を行う者どもが皆散らされるのです。しかしあなたは私の角を野牛の角のように高く上げ、私に新しい油を注がれました。安息を守らない、安息にとどまらない人というのはですね、どんなに栄えていようが滅ぼされてしまう。けれどもその反面、安息の中にいる人は野牛の角のように高く上げられて、新しい油を注がれていくわけなんですね。人生が新しい油なんだ。で、私の目は私を待ち伏せているものを見下し、私の耳は私に立ち向かう悪人どもの悲鳴を聞きます。正しいものは夏目ヤシの木のように栄え、レバノンの杉のように育ちます。彼らは主の 家に植えられ、私たちの神の大庭で栄えます。多くの実を結ぶということです。彼らは年老いてもなお実を実らせ、みずみずしく生い茂っていましょう。年取っていったら、先ほど90編で見たように、この疲れていく、老苦、悩み、けれどもその逆現象が起こるわけです。実を実らせていく、みずみずしくなっていく、生い茂っていく。で、15節、こうして彼らは主の正しいことを告げましょう。主は我が家は、主には不正がありません。主は正しい方ですよ。ですから安息を守ることは本当に大事ですね。私たちは主にあっていろいろな働き、大きな働きをすることができます。神様はそれを祝福してくださいます。私たちの手を祝福してくださいます。で、どんなに私たちが 本当に神様にやって素晴らしい働きを見ることができたとしても、すべてを止めてですね、ただ神様の前に出て神様がしてくださったことをに思いを寄せる、この時が必要なんですね。忍耐し働いて疲れることはなかったと褒めた、イエス様が褒められたエペソにある教会、初めの愛から離れてしまったとイエス様から叱られました。しかし安息を保っている人は新しい油が注がれていくんです。そして私たちではなく神様が結ばせる身、それを見ていくことができます。では次、93編です。短いですね、5節しかありません。でもここに神様が王であられる、王座についておられることが鮮やかに描かれています。王は、あ、ごめんなさい、一節、主は王であられ、御椅子、これ意向のことですね、御椅子をまとっておられます。主はまとっておられます、力を身に帯びておられます、まことに世界は固く立てられ、揺らぐことはありません。創造の世界の中で主が王として君臨されています。で、2節、あなたの御座は古から固く立ち、あなたは常しえからおられます。永遠の昔からおられる方です。主よ、川は声を上げました、川は叫び声を上げました、川はとどろく声を上げています。大水のとどろきに勝り、海の力強い波に勝って、糸高きところにいます主は力強くあられます。神様の威厳、力、偉大さを今歌っているんですけれども、これをですね、こう私たちが見るこう力強いものと比べているわけなんです。ちょうどここに出てくるこの水の音っていうのはですね、ナイアガラの滝から聞こえてくるような轟音ですね。そういうものすごい強い音、それよりも力強く神はあられるという歌です。あなたの証は誠に確かです、聖なることがあなたの家にはふさわしいのです、主よ、いつまでも。このように全世界を君臨されている方、力を持っておられる方は聖なる、あなたの家、つまり神殿の中で礼拝されていくわけなんです。ソロモンが神殿奉献式の時に祈りました。天の天もあなたを治めることはできませんと、こう彼は言ったんですね。じゃあ何のためにこの神殿があるのか、それはあなたの皆が置かれているからなんだ。つまりあなたが神様のその本質が、神様の栄光がはっきりと見ることができるところとして、神様がそこを選ばれたんだということをソロモンが祈ったんです。で、これは教会も同じなんです。エペソ人への手紙の一章を見ますと、最後のところにですね、このキリストがですね、あらゆる権威とか支配とか力の上に引き上げられたということが書かれていて、そしてこう書いてあります。22節、23です。神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のもの、一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。ですから、私たちが礼拝をするときに、そこで見えるものは、満ちをまとっておられて、世界を固く保っておられて、滝の轟きよりもさらに力強い方。この方を見ることができるわけですね。なんか教会の小さい建物を見たらですね、もうその目的は一挙になくなってしまいます。被造物に反映されている神の意向を教会において、礼拝において見つめていくわけですね。で、最後です、94編。ここはですね、私たちが普段から抱いている怒りと叫びについて歌っています。悪者がいてですね、で、神様が速やかに裁いてくださればよいのでと私たち思うわけですけど、そういうですね、祈り、
がここに書かれています。一節、復讐の神、主よ、復讐の神よ、光を放ってください。地を裁く方よ、立ち上がってください。高ぶる者に報復してください。復讐の神なんですね、私たちの神様は。で、実はこれはクリスチャン生活にとって必ず知っておかなければいけない神様のご性質なんですね。なんでかというとですね、ローマ人への手紙の12章で、復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われると書いているからです。で、パウロはその知識に基づいて悪に対して善で報いよという命令があります。復讐は神様の領域なんですね。ちょうど人の命を取る領域って神様のものです。だから人間が人の命を取ったらそれが罪ですね。殺人の罪です。同じように復讐というのは罪なんですね。神様が行うものです。で、この方に全ての復讐をだから委ねるときに、積極的に委ねていくと、私たちは悪を行う者たちに対しても積極的に善を行うことができます。自分を迫害している人がいます。その迫害している人を哀れに思うことができるんです。なんでかって言ったら、その人は神様の裁きに遭うということを知ることができるからなんです。だから、その人のために祈ることができるし、その人を祝福するその祈りを、救ってくださいという祈りをしていくことができるわけなんです。なんでこういうこと悪いことするんだろう、この野郎っていうふうに思うのではなくて、神様が、神様で滅ぼされてしまう人なんだ、というふうに見ていくことができるわけなんです。主よ、悪者どもはいつまで悪者どもは勝ち誇るのでしょう。彼らは方言し、横柄に語り、不法を行う者は皆自慢します。主よ、彼らはあなたの民を打ち砕き、あなたのものである民を悩まします。彼らは、ヤモメや在留異国人を殺し、みなしごたちを撃ち殺します。悪者が行うこと3つ書かれてますね。3段階ですね。まず、方言して横柄になっていると。高ぶっているってことですね。神はいないというふうに思ってるんです。高ぶってます。で、2つ目が、あなたの民、つまり神の民を撃ち砕く。神のものになっている人たちを迫害していきます。そして3つ目。ヤモメとか在留黒人、そういう弱い人たちを殺していく、不義を働いていくわけなんですね。これを私たちはどこのところにおいても見ることができますね。神を恐れてない人という、神なんかいないよ。そして次に、そういう人たちは自分が迫害しているということは、とは思ってません。けれども実際に神様の人たちをですね、迫害していく、その、に加担していきますね。で、次、7節。こうして彼らは言っています。主は見ることはない。ヤコブの神は気づかない。ここに私たちが悪を行うことができる理由が書かれています。私たちが罪を犯すときに、神が見ていると思いながら、神様を意識しながら犯すことはできませんね。神様を横に置いて、もう見ていないと。神を無視している自分を偽ってでも拒んでいかなければ罪を犯すことはできません。だから、主は見ることはない、ヤコブの神は気づかないと言ってるわけです。気づけ、民のうちの間抜け者ども、愚か者ども、お前らはいつになったらわかるのか。耳を植え付けられた方がお聞きにならないだろうか。目を作られた方がご覧にならないだろうか。国々を戒める方がお責めにならないだろうか。人に知識を教えるその方が。詩編の他の箇所に、目に見えない神を崇めている人を嘲笑う者に対して、彼らが拝んでいる偶像がいかに虚しいかを書いたところがあります。目があっても見えず、耳があっても聞こえない、口があっても物言うことができない。けれども私たちは神様を見ることはできなくても、神は私たちを見てくださっている。私たちの言葉を聞いてくださっている。そして神様は話しかけてくださる。そういう方ですね。
主は人の思い計ることがいかに虚しいかを知っておられる。虚しいんですね、人の思い計ることって。多くの人はですね、なんか意味あると思うんです。精神分析家は人の心がいかに深いかを語ります。政治評論家は世の指導者がいかに賢いかについて語ります。主は虚しいとおっしゃられます。私たちこれ知ってる必要がありますね。コロサイ人への手紙にも人の騙し事の哲学と書いてありますね。人間が考えること、これ虚しいんですね。そして12節、主よ、なんと幸いのことでしょう。あなたに戒められ、あなたの見教えを教えられるその人は。神は見ていないと思っていた悪者とは対照的に、神が自分に語りかけ、自分に教え、自分を戒めてくださることを知っている者は幸せなんです。私たちは自分のやっていることが間違っている。だから正していかなければいけない。これを知るっていうのはですね、癒しなんですね。私たちが御言葉を聞くごとに、私たちはこのプロセスを通っていくわけです。それは心地よいものです。慰めです。なぜかと言ったら、自分の道が正されていく。確かなものとなっていくからです。災いの日にあなたがその人に平安を賜るからです。その間に悪者のためには穴が掘られます。このように戒められていく身というのは平安ですね。誠に主はご自分の民を見放さず、ご自分のものである民をお見捨てになりません。神様はそのように戒めの中に生きる人、これを手放すことはないとおっしゃられます。裁きは再び義に戻り、心の優な人は皆これに従うでしょう。神様が悪者を裁かれるんですけど、これは神、悪者をやっつけるというよりも、義が回復されることです。義が取り戻されることです。これを、まあ、神様は喜ぶし、また、その、正しい者たちが喜ぶことなんですね。誰が私のために悪を行う者に向かって立ち上がるのでしょうか。誰が私のために心を行う者に向かって固く立つのでしょうか。もしも主が私の助けでなかったら、私の魂は直ちに沈黙のうちに済んだことでしょう。神様おられなかったらですね、もうここで起こっている、世の中で起こっている不条理というのはもう見ていることができません。けれども主の御手の中にあることによって、それを知っていることによって希望を持つことができます。次に、二つの願いが書いてあります。一つ目がですね、18節、もしも私が、私の足はよろけていますと言ったとすれば、主よ、あなたの恵みが私を支えてくださいますように。よろけてしまうとき、私たちあるんですね。悪者の境を見て、なんでクリスチャンやってるんだろうか、虚しくなるときがあります。そのときには恵みが私を支えてくださいますように。19節です。私のうちで思い煩いが増すときに、あなたの慰めが私の魂を喜ばしてくださいますように。慰め必要ですね。世の中においていろんな思い煩いが起こってきます。嫌なことが起こり、神様の御言葉通りになっていないように見えることが起こってきます。しかしそうではない。神様を信じていることは本当に価値あることなんだ。御言葉はその通りになっていくんだ。そういう慰めによって喜ばしてくださいという願いですね。20節、掟に従って悪を企む破滅の法廷があなたを仲間に加えるでしょうか。彼らは正しい者の命を求めて共に集まり、罪に定めて罪を犯さない人の血を流します。法廷という正義を執行するはずの場所で法律を使ってかえって不正を行う。世の中で見ます、これをたくさん。しかし主は我が砦となり、我が主は我が酒どころの岩となられました。主は彼らの不義をその身に返し、彼らの悪のゆえに彼らを滅ぼされます。我らの神主が彼らを滅ぼされますと、この不義、この法廷をも使って悪を行っていく不義を神様は滅ぼしてくださると言っていますね。だから私たちがいればいいところは神様ご自身の中です。神様の戒めの中です。また神様の永遠を思うところにいればいいし、神様の全能の陰にいればいいし、神様の王権を見ていけばいいし、こういう神様の中に生きていくことが私たちを安全に守ってくれて、 私たちを繁栄させてくれます。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。あなたを眺めていくことがこんなにもいろいろな祝福があることを見ることができ感謝いたします。主よ、私たちが動くだけではなく立ち止まってあなたを見上げてあなたを見つめていく時間を忘れることがないように助けてください。イエス様の名前によってお祈りします。